おはようございます。私は、青鳥の家本部講師の水島育子です。第4回目の本日は、谷口正信、青鳥の家総裁の著書、凡庸の歌をテキストに、本当の自分が喜ぶ生き方、というテーマでお話をさせていただきます。今年も、春からお天気のいい日には時々、自転車通勤をしています。昨年は、春から秋の間だけ、住んでいる職員寮から職場まで約12キロ、標高差約600メートルを週に1度か2度、自転車で通いました。とは言っても、私が乗っているのは電動アシスト自転車です。これですと、通勤時間は約50分。小学生の子供たちを学校に送り出してから家を出ても、なんとか間に合います。働きながら子育てをしていると、毎日の生活は慌ただしく、食事の支度をして、洗濯をして、子供の学校の提出物を書き、夕飯の下ごしらえをして、合間に仕事のメールに返事をする、といった具合に、時間を効率的に使って、次から次へとやるべきことを達成していくようなところがあります。そんな中で、普段通勤で乗っている電気バスの中での20分間は、貴重な読書の時間でした。しかし、今では自転車で通うこの時間をとても貴重に感じています。自転車を走らせていると、空の色や雲の行き交いは、一日も昨日と同じものはないことに気づきます。鳥や虫の声を聞くことも、目的地へ急ぐ毎日だった頃には意識したことがありませんでした。何かを達成しようとし続けるのではなく、自然の中に生かされていることを感じる自転車で通勤する時間は、とても豊かなもので深い喜びを感じます。なぜ自転車に乗り始めたのか、いくつか理由がありますが、そのお話をさせていただく前に、前提となる青鳥の家の教えについてお話しします。青鳥の家では、神様が創造した実在の世界は、良きものばかりであるとし、このことを実相と呼んでいます。実相において、人間は神の子であり、神様の素晴らしさをすべて兼ね備えた存在です。これこそがテーマにある本当の自分なのです。例えばスポーツ選手は、記録向上やレベルの高い技術の習得に、芸術家は優れた芸術作品の制作に挑戦します。人間はスポーツでも芸術でも、科学でもより向上しようとし、また人間関係においても良好な関係を求めます。このようにあらゆる分野で最高のものを求めるのです。それは自己の内側に神様の素晴らしさをすべて持っているから、最高のものに向かって努力しようとするからだと言えます。一方、一般的に現実と呼ばれるこの世界は、人間が肉体を使って生きる世界です。感覚器官の認識をもとに心で解釈しているため、心によって現れた世界ということができます。さて、私たち人間は自己の内側にある神の子という最高のイメージに向かって向上しようと努力します。向上というと上に向かって伸びていこうとするイメージがありますが、それだけではありません。ここで本日のテキストの49ページから51ページを引用します。青鳥の家創始者谷口正治先生は、向上の力を得る祈りの中で、人間の心の奥底から湧いてくる5つの深い願いの中に、愛することと何者かの役に立ちたいことの2つを加えられて、本当の意味での向上とは、自分が秀でたり成功することでは足りず、他に与えることが欠かせないと次のように説かれている。真の愛は一体感である。彼の喜びを我が喜びとし、彼の悲しみ、苦しみを我が悲しみ、苦しみとして、彼より、そしてすべての人より、その悲しみ、苦しみを除いて、楽を与えんとする願いである。否、単なる願いではなく、実践である。聖教版真理の吟唱、日本教文社巻、99から100ページ。つまり、本当の意味での向上とは、単に自分を規模や能力において、上に伸ばすことではなく、他者との関係で 善性や倫理性が横に伸びることが伴わなくてはならないのである。引用を終わります。引用文にある善性とは、善悪の善に性質の性と書き、良い性質のことで、神の子としての本質のことです。例えば、希望の学校への入学を目指して勉強することや、優れた商品を開発することなど、上に伸びていくイメージの向上は、もちろん素晴らしいことですが、それだけでなく、他者との関係において、素晴らしくなっていかなければいけないということです。そして、それが人間の深い願いのうちに含まれるということが書かれています。例えば自分自身の能力を向上させる、つまり上に伸びることに偏っているとき、知人が自分を読み解けて雑談を持ちかけてくるとしたら、自分はこれもあれもやりたいのに、先を急いでいるのに、と疎ましく思うかもしれません。しかし、雑談の中にも神の子の素晴らしさ、すなわち愛は表現できます。雑談の中で温かい言葉を相手にかけて喜んでくれたなら、それは深い喜びです。これは横に伸びる一例です。そう考えると、私たちは人生のいかなる時も、自分の中にある神の子の素晴らしさを表現する機会があると言えます。なぜ人間の深い願いのうちに、愛することと何者かの役に立ちたいことという、他に与えることが含まれているのでしょうか。それは、神様が創造した実在の世界、すなわち実相世界では、神において人間同士はもちろん、動物も植物も鉱物も、すべての命が一体であり、互いに調和しているからだと聖鳥の家では考えます。本当はすべての命がつながり合っているからこそ、愛したい、役に立ちたいと私たちは願うのです。肉体を使って現象の世界を生きている私たちは、実相世界を正確に捉えることはできません。しかし、現象世界にも、神様の作られた実在世界にあるものの片鱗のようなものはあり、それを真実の真に印象の章と書き、本当の形という意味で真章と言います。真章の具体例の一つとして、人間を含めた生物界の与え合いの世界についてお話しします。私が子供の頃、実家で祖母がイチゴを栽培していたため、ある時期になるとミツバチの箱が運ばれてきました。ミツバチが飛び回るうちにイチゴは実り、出荷されていきました。イチゴを含め、人間が口にする野菜や果物のうち、相当な量は蜂が受粉を媒介することによって得られると言われます。普段蜂の働きを意識することは少ないかもしれませんが、蜂の存在によって私たちは蜂蜜だけでなく、多くの食べ物を与えられているのです。このように私たち人間を含め、すべての生命が互いに支え合い、助け合っているのが自然界の構図です。神の子である私たちは、すべての命が互いに調和していることを知っています。ですから、他の命を生かしたいと願うのです。この話をすると、以前、ある聖鳥の家の信徒の方が、自分はゴキブリやスズメバチの命を生かそうとは思えません、とおっしゃいました。人間が好まない、あるいは人間にとって都合が悪い生き物に、好感を持てないということです。しかし、本当は人間はすべての他の命に親しみを感じています。私がそれを実感した出来事をお話しします。おととしの夏、職場から帰宅すると、近所の小学生たちが集まり、我が家の軒下を指差しながら騒いでいました。何だろうと近づいてみると、そのうちの一人が、スズメバチの巣ができてるよ。気づかなかったの?と言います。と見上げると、すでにサッカーボールほどの大きさとなった巣があり、まさにスズメバチが出入りしているのが見えます。慌てて近所の子供たちに刺激を与えると良くないので、近づかないように言いました。我が家の子供たちは、意地悪をしなかったら刺されないよね、と不安そうに言います。大丈夫だよ、と言いながら、私自身も厄介なものがやってきたと思っていました。夜遅く、出張から帰ってきた夫に、興奮気味にスズメバチの巣のことを伝えました。すると夫は、外に出て懐中電灯で巣を照らして様子を伺っていました。私の目にも巣に出入りしているスズメバチが見えました。ほら、いるでしょと私が言うと、夫は、いやー、大したもんだな。立派な巣だ。 と感心したように言って、家の中に戻りました。ちょっと他に感想はないの?と言うと、いやいや、大したもんじゃないの。あれだけ立派な巣を作って、しかも窓から我々の手が届かない場所で、獲物を探しに行くのに都合がいいように、林に面した場所を選んでいる。と言います。私は刺されるか刺されないかという自分の都合ばかりを気にしていましたが、夫の言う通り、確かに美しいほど立派な巣であり、これを小さなスズメバチたちが作ったと思うと、感心する夫の気持ちもわかるような気がしました。知人に聞いた話では、スズメバチの巣は地方によって守り神のように大切にし、駆除しない場合もあるそうです。近所にお子さんも多く住んでいるため、結局は職場の担当者に相談して、業者の方に来てもらい、駆除してもらうことになりました。翌日、私が帰宅すると、もう巣の始末は終わっていました。駆除の際に巣にいなかったと思われる、生き残ったスズメバチの何匹かが、別の職員の家の壁に張り付いてじっとしていると聞きました。大人のスズメバチの餌は、幼虫の分泌液なので、巣を失ったスズメバチは、基本的に生きていけないそうです。外出している間に家も仲間も失ったら寂しいだろうなと私は思いました。私たちはこのように動物や植物に対して無意識に人間との共通点を探したり、人間社会を投影して捉えたりすることがあります。こういう考え方は自覚している意識である現在意識の下に潜っている心の広大な領域、潜在意識の中で起こることです。潜在意識は自然との接触を通じて意識化されます。つまり先ほど紹介したある信徒さんのように、たとえゴキブリやスズメバチに対して今命を生かそうと思わないとしても、自然と接触する機会を重ねていくと、すべての命に対する親しみが湧いてくるということです。とりわけ戦後、科学技術を発展させるに従って、私たち人間は自然の一部であることを忘れ、科学技術の進歩によって人間は限りなく物質的に豊かになれるのであり、それが幸福であるのだと考えるようになりました。都市化が進み、人間が自然から離れた生活が拡大したことによって、本来潜在意識にある自然への親しみが意識に上がってこなくなったことも、自然が損なわれるようになった原因といえます。便利で効率的な生活を求める人間優先の考え方は、自然から奪い、多くの生物を絶滅させています。ここで、本日のテキストの54ページを引用します。自然界の動きに呼応して凡庸に生きること、他の生物すべてがやっていることを人間がしなくなっている。逆に、人間の要求に合わせて自然をねじ曲げること、それで幸福を得られると無双すること、この自然に対する人間の好き勝手な態度が、対人関係に及ばないはずがないのである。引用を終わります。凡庸というと、平凡で取り柄のないといったマイナスの意味合いがありますが、そうではなく、先ほど申しました、他者との関係において素晴らしくなっていく生き方、つまり横に伸びる生き方を、このテキストでは凡庸と表現しています。自然を人間の要求のままに奪う利己的な生き方は、人間同士の関係にも及ぶだろうと書かれていると、私は理解しています。上に伸びることに人間の関心が偏った結果、人間社会の競争化が進むとともに、自然が損なわれていると言えます。ここで本日のテキストではありませんが、谷口正信、青鳥の家総裁著、日々の祈り、神自然人間の大調和を祈るに収録されている、人間は自然そのものと知る祈りの、101ページを引用します。万物が互いに与え合いながら、より高度の目的のために協力する姿が、神のイメージである。自己目的のために周囲から奪い、他を破壊して顧みないことは、神の理念ではなく、神の御心ではない。私たちの肉体の仕組みと生き方が、そのことを有力に語っている。私たちは、生きているのではなく、すべての生物に支えられ、その恩恵によって生かされているのである。だから私も万物を生かすことに喜びを感じるのである。人間のうちにある神聖や仏性とは、万物大調和の自然の実相に気づき、 それを自己の生活の中に、人間の生き方の中に表現しようとする意志である。引用を終わります。人間は他の生物と共通する仕組みを肉体に持ち、それが生命を維持しています。脳の一部には人間以外の哺乳動物や爬虫類、両生類などと似た構造を持ち、色覚においては昆虫や鳥と共通しています。いわば肉体の上でも神様の多様な理念が表現されているのです。神の子である私たちは、先ほどお話ししましたように、すべての命と本来一体ですので、本当は他の命を生かす生き方をしたいと願っています。それはどのような生き方でしょうか。成長の家が具体的にお勧めしている生活法の一つが、自転車の活用です。ガソリン車は大量の二酸化炭素を排出するため、これを控え、環境負荷の低い乗り物である自転車や電気自動車の活用をお勧めしています。私も通勤以外に、買い物や PTA の用事などに自転車を活用するようになりました。車で走っている時には気づかなかった自然の豊かさを感じるとともに、何か心に引っかかることがあっても、自転車で走っているうちに、それが自然の中で癒され、解消していくように感じています。そして自然に触れる機会を重ねていくと、動物や植物などへの親しみが湧き、他の生き物をできるだけ傷つけない生き方をしたいという気持ちが強くなってきました。リスナーの皆さんも、身近な自然に目を向けてみてはいかがでしょうか。すべての命への親しみを私たちはすでに持っています。その親しみが増すに従って、私たちの人生は、より喜びの深いものになっていくと思います。それでは時間が参りましたので、本日の私の話を終わらせていただきます。